シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで僕らがやってるのはディギンアマゾンプライムビデオということで、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画を題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回で50本目という
そうなんだ
ところですね。ラロッカさんがイレギュラーでやったディギンアマゾンプライムビデオ以外で50本というですね。
ラロッカさんの名前が出てきてからちゃんと数えてることに言及するのかと思って違ったか。
まあでもね、まあ50本やとまあまあやった感があると思いますけどね。
そうですね。
ね、週1で見ても1年分ぐらいあるってことですかね。
そうですね。
多分アマプラオリジナルって多分消えてないと思うから、多分僕らが扱ったら全部見れるんじゃないかな
と
は、しますね。
ジョルトとかサマリタンとかやっぱりみんな見てほしいな。
そうですね。
20番目ぐらいに来る作品かな。上から数えると。
はい、今回のはどうかっていうとこですけど、はい、じゃあその記念すべき50本目のお題は、ナンスケ君が選んでくれた作品で、彼女の面影となります。では、この作品の概要をナンスケ君お願いします。
はい。故郷に帰省した仕事人間のアリー、初恋の人ショーンと共に思い出にふけるが、そこで今の自分に疑問を持ち始める。アリーがショーンのフィアンセ、キャシディに会うと状況はさらに複雑に。アリーはキャシディを見て昔の自分を思い出すのだった。はい、
はい、ありがとうございます。この作品のを3人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分ロンペから話してみたいと思います。この彼女の面影は吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。この映画、まあ、今年配信の Amazon プライムビデオ、オリジナルの映画ですけど、多分、当初の予定だと、あの頃の私っていう日本語タイトルだったと思うんですよ。で、前の回でも話したんですけど、そのアマプラって、1ヶ月分の配信予定のドラマとか映画とかアニメの予定がまとめて発表されるんですけど、僕らこのディギンアマゾンプライムビデオをやってるんで、僕結構オリジナルの映画の配信日とかメモってるんですけど、まあ、配信日になったら、まあ、とりあえず予定通り配信されてるかっていうのをチェックするんですけど、このアマゾンプライムビデオ、まあまあいい加減で、何のアナウンスもなくて配信がしれっと遅れたりすることもあるし、だから今回もしれっと日本語タイトル変更してると思うんですよね。それ確かめようもないし、多分この、あの頃の私でも多分内容的に合ってると思うんで、多分この彼女の面影になったんじゃないかなって。
あの頃の私が別の映画で出てくる可能性もあるってことですか？
わかんない。
あとであの頃の私って映画が出てくる可能性もあるってこと
か。だから変更されたっていうアナウンスが何もないから、ってことですよね。
さっぱりわかんないってことですね。
なるほど。
まあ、彼女の面影も僕にとってはちょっと映画のタイトルとしてはすごいなんか、あまりピンとこないかなっていうところではあるかなと思うんですね。で、まあ内容的には、この主人公の、アリソン・ブリー演じるアリーって女性で、彼女は、 テレビだか配信番組の MC をやっていて、その番組のタイトルがデザートアイランドっていう名前で、まあよくある料理物リアリティ番組みたいなやつだと思うんですけど、
うん、
まあその番組の司会もやってるし、多分なんかおそらく企画とかにも関わっていて、まあ彼女にとってはすごい自分の番組って感じなんですね。
うん、
で、なんかその番組が、まあ何シーズンかやってるみたいなんだけど、現在のシーズンで打ち切りってことが決まって、まあすごいショックな状態なんですけど、まあなんか周りからは休め休めって言われて、まあ彼女自身もちょっと休もうかっていう感じで、まあ、全然実家にも顔出せてなかったし、みたいな感じで、あの飛行機で久々に地元の田舎町に向かうってところが映画の冒頭なんですけど、まあこの、だからこの映画、飛行機の後にタイトルが出るんで、あのまあそこまでがアバンタイトルってことだと思うんですけど、この飛行機のシーンで、なんでしょうね、まんま、品のないことが起きるんで、結構ここでこの作品のなんかラインが引かれるっていうか、僕だからここ見てて、ああこういう感じの部分まで描かれるのねっていうのが分かる感じがしたかなってところですね。うんうん、で、まあその地元の田舎町に戻ってきて、まあ昔付き合ってた男性と再会して、うんうんっていう感じになるんですけど。まあ、これ要するにだから、前、昔、見た、僕が見た映画だと、シャーリー・セロンが主演したヤング・アダルトって映画があったと思うんですけど、まあ、結構あの作品とかと、ここまでの設定的には近いかなって思ったようなところではありましたってところですね。うん。で、まあ、この映画ではその昔付き合ってたショーンっていう男性と再会するんですけど、もうこの彼と過去に、別れたわけなんですけど、多分別れ方があんまり良くなかったみたいで、その状況とか、何がきっかけとかが、まあ実は結構この映画の焦点になってくるっていうところなんですけど、まあそれとは別に、この主人公アリーが、まあ焼けぼっくりにじゃないですけど、その元彼ショーンに、彼女の方からアプローチしていくっていう、うん、接近していくことになるんですけど、まあね、ちょっとね、僕はここ見てて、もちろんいろいろ背景とか理由付けはありつつも、なんか、この彼女の行動は、なんか、あんまり良くないと思って見てたし、ちょっとね、なんかね、常識的じゃないんですよね。で、まあ、もちろんこの、何か常識的じゃないところがないと、映画にはならないというか、面白くはならないし、この彼女の行動が、この映画の展開的には、まあ、実はある人を救う、まあ、かつての自分と被るような状況にある人を救うってことにもなるんですけど、僕はなんかこれ見てて、これは結果的にってとこだと思うので、僕結構ね、見てて、そこは忘れないぞって思いながら見てたってところですね。うん、
なるほどな。
うん。だから、最初はさっき言ったように、かつての彼と、よりが戻るのかどうか、的な話だと思っていたら、うん、まあ、ちょっと話はそういう、じゃない方向に転がるって意味では、すごい面白かったし、それここに関しては、なんか、だからこの映画の焦点になってる部分としては、今描く意味みたいなものが、ある気がしたんで、描いてる内容は、題材みたいなのがすごい良かったな、というふうに思いますってところですね。
うん、
ちなみに、僕個人としては、自分が、以前に付き合ったことがあるみたいな人と、会ったり話したりっていうのがすごい苦手な、僕はタイプなんで、ちょっとこういう映画みたいなことは、自分では絶対無理と思いながらいつもこういう映画を見てるってところですね。
うん。
まあなんかそんな感じですけど、あとは、これ監督がデーブ・フランコで、
うん
うん、まあ要するに、ジェームズ・フランコの弟で、ジェームズ・フランコ、お兄ちゃんの方が、監督作や、 をやってる、監督作を撮ってるってことは知ってたし、見たことはあったんですけど、あ、弟の方が監督やってるってのは結構僕は今回初めて知ってですね。
うん。
だからこれの主人公を演じてるアリソン・ブリーの夫がデーブ・フランコなんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。だから、なんかさらに言うと、この彼女の面影っていうのは、デーブ・フランコの監督作としては2作目で、
ああそうなんだ、
うん、もう1作、前作に1作目があって、なんかそれがサイコハウス、血を誘う家っていうのがあって、これ、あ、そう、僕気づいて今日、U-NEXT であったんで見てみたんですけど、そっちはまあ全然話のタイプは違って、ホラー映画みたいなやつなんですけど、そっちもアリソン・ブリーが出てて、だからなんか、夫婦で映画作っていく感じなのかなっていう感じはしたかなってところですね。うん。まあ、あと、キャストで言うと、もう一人、この主人公アリーの弟役で、ハーレー・ジョエル・オスメント
さん、
いわゆるハーレー君が出てますけど、僕なんか、この年行ってからの、成長してからのハーレー君って、ちょっと前まで結構体格が良かった印象があるんですけど、なんかその時より全然痩せたなっていう感じがしていて、まあその痩せてですね、動けるようになった体を生かして、変なダンスもですね、この映画では披露してくれてるんで、まあ結構この映画の見どころの一つだと思って、で、これから見る人はそこを楽しみに覚えておいていただければと思います。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想、お願いします。
はい。そうか、アリソン・ブリーはデイブ・フランコの奥さんなんですね。
うん。
奥さんにやらせる役としては結構すごい役だなっていう気もするけど。
まあ、だからできるってところもしかしたらあるのかな、ね、
あるかもしれないですね。
うん。
うん、今月のディギンの課題作が、ダイハートとこの彼女の面影の2本だったんですけど、まあ、くしくもどっちも映画の冒頭が映画内のテレビショーの収録前っていう場面から始まるので、あ、なんかシンクロニシティって感じなんですけど、まあ、その後の展開とかは全然違うっていうとこですね、
うん、
で、まあ、さっきロンペさんが説明してくれたようにそのリアリティショーの司会役として、まあ、構成とか出てる人にインタビューしたりする役割の人間なんですけど、主人公のアリーは、まあ、その最初その映画に登場してくるところが、まあ、なんかその撮影の流れとかを裏方っぽい女の人にテキパキ指示出してたりとか、まあ、取材する人から、まあ、完璧にこう、まあ、本来話しにくいような部分 の話を完璧に引き出すみたいなところが描かれてて、まあ、仕事できるなみたいな感じなんですけど、うん、まあ、そこからこうはしご外されるような展開があって、まあ、それがなんかこう主人公も、まあ、この状況が想定外だったんだろうなみたいな感じがすごくなんか感じられて、そのまんま表してるような感じがするんですけど、まあ、その直前のその冒頭に主人公がなんか料理の番組でインタビューしてる、そのインタビューの内容が、まあ、なんか仕事ばっかりやってて私生活がうまくいかなかったけど、なんか仕事頑張ってきたからそれも僕の人生だみたいな話をしてるんですけど、その人が、
うん、
もうなんか同じ欠落がまんま自分に跳ね返ってくるみたいな展開になってて、
確かにそう、
ね、なんか皮肉というか、
うん、
なんかさっきまでは自分は何者かだった気がしてたけど、いや実は私も同じだったみたいな感じがあって、すごいうまいなとかって思いましたし、その後なんかその何者でもなさみたいなのをなんか次々突きつけられるような、なんかさ、なんか同僚のとか同じ仕事の男の人誘ったら断られるところとか、まあなんかまあその飛行機の中で起きることとか、まああとなんか結構孤独そうとか勝手に思ってた母親が、まあ性生活すごい充実してるみたいな描写とか、まあなんか劣等感をチクチク刺激するような描写が積み重なっていくところとかも、まあ、効果的だったかなっていうふうに まあなんかそもそも地元に戻ってくること自体も結構後ろめたいというか、あんま乗り気じゃないのかなみたいな感じもあるし、まあそういう細かい描写もすごい気が利いている作品だなっていう印象ですね。で、まあ、そのダイナー、うん、地元のダイナーに行って元彼のショーンに会うところも、まあ、その前にワンクッションなんかこいつかよみたいなナンパがあるところあるから、なんかその後の好意的な、その元彼のショーンに対して好意的な、明らかに好意的な様子が際立ってるようにも思うし、まあいわゆる焼けぼっくりに火がつく的な描写も、まあなんかいい大人がハメ外してるっていう感じで一気に距離が縮んだ感が演出されてて、なんか説得力があったなと思います。でまあそのいい感じになって、いい感じになった元彼の様子がちょっとおかしいぞっていうところとかも、
うん、
なんか主人公より先に見ている観客があれってなるバランスとかもなんか程よい違和感でうまいし、
うん、わかるよねあそこは ね、うん、
なんかやっぱりなっていう展開でもあるけど、まあ、演出でやっぱ見応えのあるなんか内容になってたなっていう感じがします。で、まあ、僕結構なんかこのアメリカのロマコメでなんかこのなんか恋愛的アプローチの自己肯定感の高さってすごいお国柄だなって僕は思うところがあって、なんでこんな自信満々でいけるんだろうなみたいなところが結構なんか、ああなんかこれはアメリカ特有なんじゃないかなって僕は結構思いながら見るようなところがありますね。でなんかさっきロンペさんも言ってましたけど、ロンペさんって言ってた部分とも重なるんですけど、僕も結構胸クソ悪い展開になるかもしれないなって思いながらなんか見てるところがあったんですけど、まあ、そこが予想してない方向に向かっていくのが、まあ、印象的だったなっていうふうに思いました。で僕はなんだろうな、なんか、まあ、この主人公は、まあ、ある意味で過去を取り戻そうとしてる人物かなとも思うんですけど、変えられない過去じゃなくて変えられる未来のことを考えることで、まあ、失敗だと思ってた過去の選択も肯定できるようになるよっていうような物語かなとも思うんですけど、で結果としてまあ人生の失敗なんてないんじゃないかっていう風なテーマというか、なんか肯定的な前進を描く内容になってると思うんですけど、映画としてはなんかでも、まあ、その最後、そういう話の最後に、まあ、とはいえこれに関わらなかったのは正解だったんじゃないかみたいなオチを持ってくるところとか、僕は結構いいなっていうふうに思いましたね。笑いました、エンドロールのところで、これは失敗です明確にみたいなのが僕は結構オチとして気が利いてたかなっていうふうに思いましたね。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、ナースケ君の感想と、作品を選んでもらいましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。選んだ理由は、まず、アリソン・ブリーが出てるっていうところですね。で、僕はちょっとアリソン・ブリーが結構、女優さんとして好きな感じだったので、なんか、なんていうんですかね、僕のなんですかね、タイプのアメリカの女優さんだなっていうのはずっとあったんで、なんかそうなんですよ、あれですよ、なんだっけ、タイトル忘れた、プロミシングヤングウーマンか、プロミシングヤングウーマンとかでの感じとかも、最高だな、この人は、みたいな感じで。なんですかね、サチウス顔女優さんみたいなジャンルにアリソン・ブリーはいると思うんですけど、このなんですかね、ちょっと全然すごい超セレブだと思うんですけど、なんか顔がちょっとサチウスい感じの女優さんだなみたいな感じがいいなと僕は常々思ってるっていうのがあって、でそれでまずアリソン・ブリーが出てるっていうのをで見た後、監督見たら、その旦那のデイブ・フランコがやってるっていうところも結構、惹かれた部分ですね。なんか、デイブ・フランコっていう役者さんのイメージしか僕はなかったので、デイブ・フランコは、なんかなんだろう、コメディ映画とか、 結構出てる人だ、役者さんとして出てる人だったので、そのやっぱデイブ・フランコの監督としての手腕みたいなのもすごい興味があったっていうのがありますね。で、なんかもしデイブ・フランコこのままなんかいろいろ監督何作か撮って、なんかちょっとヒット作とか出たら、なんかこのディキン・アマゾン・プライム・ビデオでちゃんと選んでたみたいなのが言えるなとかをちょっと思ったりとかして、
うん
うん、それも選んだ理由かなって感じですね。はい。
うん、
で、まあ、まあ、だから監督がデイブ・フランコっていうので、まあ、コメディ映画なのかなっていう、僕はデイブ・フランコ結構コメディの作品とかのイメージの方が強かったので、なんかコメディ映画の印象が強いのかなと思ってこれを見始めたんですけど、まあ、どっちかというとドラマ、描きたいドラマみたいなのがあって、それにコミカル描写が入ってくるみたいな感じのバランスの映画かなって感じですね。うん、さっきケンスブさんも言ってましたけど、同じ日に今、この前に収録したダイハートっていうのがあったんですけど、あっちはもうコミカルのみみたいな感じの映画だったと思うんですけど、
うん、
なんかこっちはやっぱドラマを語るためにコミカルなシーンを入れてるみたいなバランスだったので、なんか、なんですかね、ちょっとまた違うタイプのコミカルシーンが入って、コミカルなバランスの映画かなって感じですかね。はい。うん、で、まあ、そのお話なんですけど、まあ、帰省して、元彼に会ってっていうのはさっきもお二人話してた感じ通りなんですけど、なんか僕は面白かったのは、なんかその主人公がまあそのショーンっていう元彼がまあまあ概要にあったんで言っていいと思うんですけど、まあ婚約してるっていうのが分かって、うん、そこにまあ間に入っていくみたいな感じに、その主人公のアリがそのショーンの婚約者との間になんかちょっと入っていくような展開になっていくんですけど、なんかこの展開っていうのが割とやってるその主人公のアリー自体もなんかとりあえずなんか行動を起こしてるけど、その後どうなるのかあんまり僕は分かって予想してやってるような感じがちょっとしなかったのが結構面白いなと思ってて、なんか本人自身も自分が何をやりたいのかよく分かってないけど、なんかアクションを起こしてその場その場で立ち振る舞ってるみたいなバランスに僕はちょっと見えたんですよね。だからなんかちょっとそこがこういうラブコメだとなんかなんですかね、もうちょっとやりたいことが明確になってることが多いと思うんですけど、なんか主人公がそのアクションを起こした後、アクションを起こした後なんかどうなるかを考えながらやってるみたいな感じがして、なんかそのなんですかね、そういう行動を起こすことで自分の未練と向き合っていくみたいな感じの向き合い方が、うん、なんかすごいリアルというか生々しいというか、なんか逆に僕はそこがこの作品の面白いところかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。でまあなんかその未練と向き合っていく中で、まあその何ですかね、そのショーンもそうだし、その相手のショーンの婚約者であるキャシディっていう女性となんか話していくうちに、またそこでもなんか思ったことと本人が思ったことと違う反応とかがまた生まれてきたりとかして、うん、まあ、その度にやっぱり彼女が毎度毎度手探りになっていくような感じとかが、なんか結局自分が思ってる通りにならないけど、なんか行動を起こしてどんどんどんどんなんかなんていうんですかね、ちょっとひどいことになったりとかっていうのを、うん、向き合っていく、このなんか予想できない感じが結構、うん、好きだったんです。面白いなと思いましたね、このドラマの進み方として。で、そうですね。うん、なんかそこに、そのなんかそれにショーンとの間に入るのに夢中になってる合間に、さっきも言ってた母親の存在っていうのがあるんですけど、
うん、
母親との関係性とかもすごいいいなと思ってて、その何ですかね、そのショーンとの関係、ショーンの間に入ることに夢中になっていく中で、なんか母親と話ができないっていうシーンが何回か入ってくるんですよ。あの、今日飲もうねって母親が言って、で、あ、今日はちょっと用事あるからって言って、で、夜、でも夜なら行けるみたいな感じで、夜帰ろうとするんですけど、なんかそのショーンとのあれでまた遅くなって、もうお母さんって帰ったら寝てるみたいなのとか、
うん、
なんかこのあと何かしようと思ってると思ったけど、そのショーンのなんか何ですか、結婚パーティーですかね、あれ、あそうか、うん、結婚場がちょっと別のところにあるみたいな感じでしたよね。だからそこに行くからちょっとお母さんと相手できないわみたいな感じになってるんですけど、なんかその全部終わった後、そのなんか母親とまた最後向き合うみたいなシーンになっていくのがすごいいいなと思ってて、なんかそこでの彼女の会話とかがすごいコミカルさもありつつ、なんかすごいちゃんと背中を押すような言葉とかになってるような感じになってて、なんかこの、うん、なんかちょっと忘れてたけどお母さんの存在っていうのが最後こうぐっと感動させるような、なんか回収の仕方、うん、その母娘の関係性がなんかちょっと目がいってなかったけど、ちゃんと関係性が回収していくようなドラマ運びとかもすごいいいなと思いましたね。
うん、
うん、あといいなと思ったのは、そうです、あとまあアリーがそのショーンを多分誘惑するみたいな目的で、中盤にすごい胸出しすぎなドラ衣装でバスに乗ってくるっていうシーンがちょっとあったんですけど、なんかそれが映画の最後に彼女が胸を出すっていうのがまたちょっと別の意味合いに変わっていく下りの回収の仕方とか、すごいさりげないけどうまいし、なんか、うん、彼女がその新たなその方向へ向かってる、人生を前に進めようとしてるみたいな意味合いにちゃんと感じるような、うん、意味合いになってるのとかもすごいいいなと思ったし、なんかそこら辺とかさりげないけどすごい演出実はうまいんじゃないかなと思って僕は見てましたね、うん、だからまあ、うん、なんかでこれ脚本も確かアリソン・ブリーとデイブ・フランコ2人で書いてるっていう話だったんで、
うん、
なんかすごいこの夫婦映画、この二人の夫婦映画結構また何作か見てみたいなっていう感じですごい思うような、うん、映画でしたね、
うん、
だからまたなんかこれ以降も撮ってほしいなって感じがしました。はい、そんな感じですね。僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。まあ、確かにね、お母さんの存在とかはね、途中までギャグ要素かなみたいな思ってたことがあったからね。うん。まあね、会話できないのはお母さん側にもまあまあ問題があるというか、ちょっと迂闊でしょってところもありましたけどね。
そうですね。だからお母さんすっごいギャグ要因で最初出てくるんですけど、うん、それがね、ちょっとだんだん最後の方印象変わるような、なんか、作りとかがいいなと思いましたね、
うんうん、途中まではね、主人公は自分のことばっかり考えてますからね、
うんうん、
そういうキャラクターとして描かれてるから、
うん、僕なんかアリソン・ブリーだと、ネットフリックスにあるホースガールっていうのがすごい、
あ、
よかったんですけど、
見てないんですよね。
なんかね、あれもあれなんだよね、脚本にアリソン・ブリーも入ってるみたいな感じで、やっぱあれなんだね、映画をその脚本側でも結構、うん、自分の関わる作品で入ってるっていう人なんだね、多分、
うん、
デーブ・フランコの作品以外にも、
うん、ああなるほどね、脚本もじゃあ、うん、今回だけじゃなくて脚本普通に書いてるってことですね。
そうそう、
うん、そうなんだ、すごいな。 脚本的にも結構ね、うん、しっかりした構成のある映画ですもんね。
うん、
うん、まああとなんか向こうの結婚式ってこんな日程でやるんだなみたいなとか面白い。
うん、
なんか変な結婚式の段取りだっていうか、なんか結婚パーティーみたいなのが何日間かに分かれてなんかいろんなことやるんだなみたいな。
そうね。
うん、
最終日に挙式みたいな感じでなんか、ね、
あれだよね、なんか海外挙式とかのパターンだよね、なんかね、
うん、
まあ、みんなで旅行に行くみたいなパターンだけど、いやそんな遠く行ってないしな、
ね、
みたいな、
ね、なんか撮影係してほしいっていうから、なんか結婚式でカメラマンとかやるのかなみたいな感じだった。なんか川で遊ぶみたいなこれは結婚のやつの必要なやつみたいな。
うん、
でももう撮影も普通に iPhone でいいんだって感じして、
ね、
やっぱ iPhone すげえなっていう感じだったけど、
誰がやっても同じような映像になるんじゃねえかよって思いましたけど
確かに、ね、まあ、どっちかっていうと彼女は編集みたいなのとかをなんか多分やってもらうために、うん、だからあのお母さんとかは頼んだのかなって感じはしましたけどね。
うん、なんか途中でだんだんそのアリーはアリーで目指してたものがちょっと最初は違ったんだっていうのがなんか分かってくるっていうか、なんか結構その今やってるテレ番組とかも地元ではみんな知ってるし、あのアリーだみたいな感じになってるけど、なんか当初目指したものとは違ったんだなみたいな感じのもだんだん見えてきて、なんかそこもなんか最終的に結構ね聞いてくるみたいな部分があるかなってところですね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、彼女のやりたかったことと、うん、やりたくなかったことみたいな感じのオチなんですよね。
ああ、そうね。なんかでも割と登場人物全員に対して前向きになるような終わり方になっていくのはすごい、うん、好感が持てるなって感じでしたね。なんかもっとひどいことになってもいいと、うん、おかしくないんですけど。
そうね、やってることに対して展開次第では本当ひどい話になりそうな要素はあるっていうところですよね。
まあ、ショーンもショーンでそんなね、
そうそう
お前ってとこあるもん
な。そうなんすよ。だからショーンもね、うん、結構ね問題あるんですよね、どう考えても。
ショーンのどこが好きなのって感じはあるんだよな。
うん、難しいとこですね。
なんかそのショーンの煮え切らなさみたいなのとかも、うん、やっぱ事態を悪化させてるその原因の大きな一つだと思うので、
うん、そうね、
なんかね、
まあ、そうそう、まあ、あとはなんかその結婚とはみたいなところですよね。
うん、そうね、やっぱ そこそが多分今描く意味があったってところだとは思いますけどね。なんかそういう作品いっぱい出てきてますけど、なんかその一つかなって感じはしましたね。だから、なんか、最初の方だと、なんだ、よりが戻るか戻らないか、みたいな、うん、あ、またそういう感じかなって思うけど、
うん、
やっぱ今作られる映画は、なんかそこじゃない、そこじゃないし、うん、なんか、それ、そこだけだと多分今、映画にはならないのかなっていうところはありますね。うん、昔はそこ、それで映画になったと思うんですけどね。
うん、なるほど、そうですね。
うん、
まあ、あとはショーンの友達の彼が結構いいやつでしたね。
いいやつでしたね。
あいつが一番いいやつなんじゃないか
って。そう、どっちに対してもね、ちゃんとアリーに対してもちゃんと言うこと言うし、
うん、
ショーンに対してもなんかお前何やってんのみたいな感じでちゃんと言うし、
うん、
で お嫁さんの方にも多分なんかね、うん、ちょっと気使ったりとかちゃんとしてるんで、
うん、
そう、ああいう人がね、いてくれていいですよね。
まあなんかね、そこら辺のサブキャラみたいなやつも、なかなか面白かったし、
うん、
アリーのね、なんか、番組アシスタントみたいな、なんか、なかなかいいキャラだったなって思いますね。 まあだからそこら辺はいろいろ見どころはあったし、本当ね前作と全然違うんですよ、あのデーブ・フランコの、うん、多分ね一作目今日見たやつは全然ギャグ要素なしみたいな、
あ
シンプルにスリラーとかホラーだと思うので、うん、全然違うなっていう感じですね。うん、もしかしたら今なんかね試してるというか一作ごとにいろんなものを出したいのかなっていうところではあるので、うんうん、まあ、多分なんかね夫婦で作っていくんじゃないかなとは思うから、うん、ね、あの多分出てくれる人はいっぱいいそうだから、あのね、うんうん、よくね俳優が監督やるとそういうことありますけど、うんうんね、仲間みたいな人たちが多分出てくれたりするんじゃないかなって感じがするんで、うん、まだまだ見たいなっていうところではありますけどね、うんうん、はい、そんなところですかね。
はい、
はい、というわけでニギアマゾンプライムビデオ、今回は彼女の面影の感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。